アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2698回7月10日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは夏の恐怖は忘れていたいです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。もう一度体験したいっていうのがあります。それは金縛りです。大学生の時に結構短い期間に3回金縛りに遭いました。あの不思議な体験もう一度してみたいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。映画死霊の腹渡、 あれはやばかったですね。恐怖場面でです、一緒に見ていた友人と飛び上がって2階まで逃げていった三浦です。
ギガ人にあった記事です。アップルはSiriの刷新に向け社内 AI 開発を放棄してオープン AI やアンソロピックの AI を採用する可能性という記事が出ていました。ここのところアップルインテリジェンスの話題でいろいろ言われているアップルですけども、Siriの AI の開発が遅れているということがあって、今タイトルにありましたように例のブルームバーグのマーク・ガーマンさんによる情報ですが、アップルはオープン AI やアンソロピックといった AI 企業にアップルのプライベートクラウドコンピュート上で実行できる大規模言語モデル LLM のカスタマイズバージョンのトレーニングを依頼しているそうです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。三浦さんいかがですか？ LLM カスタマイズをもう作ってくれと依頼してるそうですよ。
なるほど。もう独自開発というよりもうまくいかないので他社さんにお願いしちゃうと、他社さんのカスタマイズ版をがっちりとアップルのプライベートで守られた空間に置いて個人情報を守られながらやるから、独自のアップルのものじゃないけどいいよねみたいなことにしちゃおうとしてるわけですね。
まあ、そうですね。
まあまあまあしょうがないのかなと思いながら、どうでしょうね。
ユーザーへの対応ということではそっちの方がいいんちゃうかと私は思いますけどね。
スピード感はあるし、どちらの企業のやつもいいモデルなので、ユーザーとしては使いやすいものにはなりそうな気もします。
そう、
今後の進化っていう点でも、独自で仮に何らかのものができたとしても周りの進化のスピードがもっと速いんじゃないかなっていう気もしよるんでね。なのでやっぱり外部と提携してする方がいいのかなという気はしますが、
で、まあこの記事の方もうちょっと読み進みますと、アップルのプライベートクラウドコンピュート上で実行できる LLM のカスタマイズ版は AWS や Azure といったサードパーティーのクラウドプラットフォームに依存するのではなく、アップルシリコンを搭載したサーバー上で稼働するため、アップルはプライバシーに関する詳細を管理できるようになりますと。来年予定の進化したSiriは LLM Siriと呼ばれるんですけど。いや、かっこいいですよ、LLM Siri
いや、いらないよ、LLM Siri
そう、なんか、ストロングザボーガーみたいでかっこいいと思うよ。
そう。まあ、いつものね、新しいSiriでいいっすよ、もう。
いや、もう新しいのも聞き飽きたよ。もう十何年もSiriやってきて、まあまあ、もういい加減かも。
Siriって名前ももういいんじゃないかなっていう気もしてるんですけど。
確かにね、Siriは日本ではね、クレヨンしんちゃんが頭に浮かぶんだよ、
最近。そうね。
日本語との相性だけの問題なのか、英語圏の人もどう思ってるのかもありますけどね。
英語圏の人何とも思わないじゃないですか。
思わないんですかね。
日本だけですよね。もう。アップルとアンソロピックは潜在的な契約条件にして協議しているものの、暫定的な金銭的条件をめぐり意見が一致しなかったという関係者からの証言もあると言うんですけどね。はい。だからそれでひょっとしたらまだ難航しているのかもしれないということです。何にしてもこの手の話が進むんであれば、また秋の、まあいつもよく発表イベントしますけども、そういうイベントがもしあればそこでまた何らかの情報があるのかもしれませんけど。 とにかく年内にこの辺もうちょっとバシッと決めたものを出さないと株主黙ってないと思うんですよね。来年とか言ってたらもう遅いでしょ。
株主っていうのはあるんですけど、まあ、株価が下がるっていうのは多分あると思うんですけども、うんうん、ユーザーも離れていく可能性も。
いやでも先延ばしするためにデザインで逃げたという私は認識しているので、もうちょっとそれで伸ばして来年お待たせしましたじゃないかなというふうに思っています。
さあ、まあどんな風になるのかっていうところですけどね。またアップルの他の部門でもこういう動きがあるということで、イガジンにあった記事でご紹介します。フォクスコンが数百人の中国人スタッフにインドの iPhone 工場から去るように指示という記事が出ていまして、アップルと提携してね、iPhone を製造している有名なあのフォクスコンという企業ですけども、インドの iPhone 工場から中国籍の従業員300人以上を帰国させるよう命じたんだそうです。インドに残されたのはほとんどが台湾人のサポートスタッフのみだそうです。何が起きてるのかな？
ちらっと記事にもありますけど、中国政府が技術の海外流出を防ぐように勧告をしたっていう、そこの影響もあるんじゃないかなという、
は
い、
ああ、なるほどね、はいはい、台湾人のスタッフが残ったってのはそういうことですね。まあ、あとトランプさんがね、作るなって言った、
ああ、まあそれもある
ありますしね。
それはでもまあインドで作ってる限り一緒って言えば一緒ですけど ね、まあ、人が変わろうがね、
はい。フォックスコンがインド南部で新しい iPhone 工場を建設し、次期モデル、おそらく iPhone17 と呼ばれるモデルの生産拡大を進めている最中に起こったので、フォックスコンにとってはタイミングが悪いとブルームバーグは指摘しています。そうですね、今減らされると秋からもし本当に売るつもりであったんなら製造間に合わない可能性出てきますね。
そうですね、
その分どこで作らせばいいんやという、アメリカで作れんのかって言ったら今すぐには作れないでしょ。
それは無理ですよね。同じ価格は維持できないですから ね、
でまあアメリカほら、あの移民のこともあって移民の人がずっと国へ返されてるじゃないですか。で農家が立ち行かないとこ出てきてしまってて、
まあ、それは出てくるでしょう ね、
あの要は安い賃金で農家やってくれてる人がおったから続けてたのがみんな国に帰ってしまってね、地元のアメリカ人の人使うと高いと、世の中はなんかどっちへ向かってるんやろうなってなんか思いますけど、まあ、何やったら iPhone 日本で作ることにしませんか。
まあそれも高そうだね、
うん、我々が安い賃金で働いて作ってあげます。
いや我々が
ごめんまっすぐ払われへんかったとかで許して許してちょっと安くするしとか、
ああ、じゃあ、あの我々作った、例えば山田さん作ったものは山村モデルとか、
そうですね。
それから三浦モデル、春さんモデルとか出てくるわけですね。
みんなガタガタで同期もできへんし、ジャック刺さっても認識せえへんし、
そうそうそう、
最悪やな、これって言われるね。
そうそうそうそう、しっかりしろって言われそうね。
はい、ね、はい、AI が何も進んでも人の手借りて作らなあかんもんに関してはまだなかなかこうバシッといかないもんですね。まあそれはロボットがもっともっとしたら進みはそうなのも出るんでしょうけど、さあ作ったら作ったでその機械はどういうふうにされるかっていうんですけども、これは iPhone マニアさんの記事でご紹介します。 Apple のデバイス耐性テストは4項目で構成という記事で、人気 YouTuber のマークス・ブラウンリーさんが運営する MKBHDアップルの耐性テスト施設の映像取材を行ったんだそうです。調査会社カウンターポイントがその施設に関するより詳細な取材を行って、実際にどのようなテストが行われているのかをカテゴリーごとに説明しているそうです。主に4つのカテゴリーのテストがアップル製品には実施されるそうで、環境と水と衝撃と振動だそうです。なんか自動車でもそんなありそうですね。
まあそうですよ ね、自動車の場合安全基準も、ね、かかってくる、まあね、そういうテストもあるでしょうけどね、
はい、はい、環境は世界175カ国で販売されているので、様々な環境下で耐え抜く必要があります。それゆえ100時間に及ぶ塩分暴露テスト何それ、塩漬けするってこと
でまあ 100% の塩じゃないでしょうけど、
はい、あと高高度暴露、光とても強い光にさらすってことですね。それから iPhone のスピーカーや充電ポートに細かい砂が入るとどうなるかなどの分析が行われています、
うん、
おで水はまあ分かりますよね、耐水やからね。で水だけじゃなくてソーダ、ジュース、日焼け止めクリーム、香水など一般に遭遇する危険な液体もいろいろテストすると、
うん、なるほど。
そして衝撃、これは落下テスト、さまざまな角度でパーティクル、花崗岩、アスファルトボードなどいろんなものに、落下させるロボットを開発してあると。 で、あと振動は荒れた地面を走るオートバイのパニアに座っているような状況など、アップルのデバイスは様々な振動に耐える必要があります。オートバイのパニアって言うて何か分からへんでしょ、
分からない。
後ろの座席のこと
です。あ、パニアって言うんですか。
いや、だから、あの、パニアケースって言うじゃないですか。後ろの。
あ、知らないです。
あの、後ろの振り分けのボックスをよく付けてるじゃないですか。うん、あれ、パニアケース言うんですよ、あれ。アップルの振動テストではデバイスを様々な周波数にさらすことが目的とされており、振動台を使ってシミュレートされ、輸送中やその他の実環境で静音が起きる可能性のある様々な揺れや衝撃が作り出されます、
うん、
この振動においてはね、よくあるんですけど、特にオートバイで今スマホをナビ代わりに使う人多いじゃないですか。
そうですね。
で、 iPhone をバイクのハンドルにつけて、でずーっと走ってると細かい揺れがね、うん、iPhone を揺らしてるわけです、ずっと。
そうそうそう。
で、カメラでそれで撮影とかしたときに、もうカメラがちゃんと動かなくなってる場合があって、そう言われてて。
前の機種からそういうの言われ始めましたね。
で、あれ解決したって聞いてないんで、新型でもやっぱりあんまり長いことそれ取り付けて揺らしてるとなると思うんで、
うん、
まあ私はあれやらないけど、
うん。iPhone に光学手ブレ補正が搭載され始めた時からのような気しますね、そういうの。
まあ、あるかもしれないしね。まあ、そもそも精密機械ですからね、あんまりそんなすごい振動にいっぱい長時間さらしてどうやろうっていうのは思うわけですが、で、これでも振動テストではそれをやってるって言うんですよね。やってるんやったら壊れたらあかんやないの。そのカメラがおかしになるんだね。
私もこっちでバイク乗るようになって、
ベトナムでね、
はい、ベトナムで乗るようになって、その辺ちょっと調べたんですけど、一つの説というか言われてるのが、すべてのバイクでそうなるわけではなくて、特に排気量の大きいバイクの方がなりやすいとかですね。なんかそのバイクの特定の排気量の大きいバイクの振動の方がよりなりやすいとか、
はい、
っていうのもある。
はい。耐性テスト施設の映像取材って、これもなかなか見応えあると思うんで、見とくといいと思うんですけど、でもこっちで、
ね。見に行きたいですね。
アップルの中に、
そう、
あの YouTuber でもそこそこ人気になってくると、メーカーさんの入れないとこ入れてもらえるっていうのはほんまに多いみたいですね。
うーん、
こんだけ長いことやってるけど、アップルストア入るのでも何です。何もないけどな。
まあそうですよね。
ないけどな。うん。
なんか ね、なんか欲しいですね。
うん。
もっとやっぱりあれかな、ビデオでもっと目立たなあかんのかな。
さっきのバイクの振動で iPhone のカメラに影響するっていうのは、Apple の公式ページに
載ってますか。
載ってまして、やっぱ高出力エンジン、あるいは大排気量のオートバイのエンジンと、の場合に、激しい、振幅の大きい振動が生じる。で、それが特定の周波数範囲で影響が生じるんじゃないかと。可能性があるというふうに言ってますね、
うん、そして今度はまさかこんなというニュースなんですが、ギガ人にあった記事です。アップルビジョンプロの機密資料を盗んでライバル企業に持ち込んだ疑いでアップルが元従業員を提訴という記事が出てまして、元従業員が提訴されてまして、訴状によればその元従業員はアップルビジョンプロのシニア設計エンジニアとして勤務しており、最後の出勤日に社内システムから機密資料を含む数千もの文書をダウンロードし、個人のクラウドストレージアカウントに保存したとアップルは主張しています。あ、じゃあ作ってた人なんだね。
うん。
それどこの企業に持ち込んだんでしょうね。あ、これね、名前出てます。元従業員だったら D. リュウっていう人ですね。退職を健康上の理由と説明していて、アップルは、ね、まあ、健康上の理由で辞めるからいうことで、その理由という人に対して社内システムでアクセスを直ちに取り消すってことをしなかったそうですね。
うん。
はい。で、このリュウさんという人は、写真共有アプリのスナップチャットを運営するスナップに製品設計エンジニアとして就職することが、アップルに退職申し出した時点ではもう決まってたんだそうです。これはだから、もう最初から意図的にやったんじゃないかと、アップルに思われてしまってるんですね。まあ、これ裁判になってるわけですが、まあ、結果はまだね、出る前に時間かかるかと思います。そう考えたら、じゃあスナップチャットがゴーグル作ろうとしてんのかなと思いますよね。
どうなんでしょうね。可能性はゼロではないでしょうけど、
うん、まあ、そこからまたどっかに売るのか分からないけどね、うん、アップルはそのリュウという人に対して契約上の義務違反を理由に金額を明示しない損害賠償を求めており、同時に盗まれた文書の返還を要求しています。まあ、返してない、
バレないと思ったんですかね、そもそもですけど。こんなアップルみたいに管理の厳しいところ でなくても、うんうん、こういう IT 企業なんかやったらデータの流出とかすごい厳重にしてると思うので、
うん、
社内で使ってるパソコンがどういう風な、うん、操作したかというログなんてきっちり取ってるでしょうからね、
うん、ファイルの移動を隠蔽するためにアップルが支給した業務用 PC から意図的にファイルを削除していたと、そういうこともやってたと。もうほらよく映画なんかであるファイルは盗めない、どうするの、目で記憶するしかないっていうガー見て覚えて、無理やろなこんな設計をやったら、
そうだね、
でも一人じゃ無理やから100人ぐらい仲間連れてやったらいけるんです
よ、余計そんだけ動くとバレますよねやっぱりね、
まあ、ビジョンプロも噂ではライトになったモデルが今着々と進められてるんではないかみたいなのもありますけど、ちょっと今 AI でひっくり返ってるアップルの社内が想像できるので、その余裕は今ないのかもしれませんがね、
そのグラス型のも出すとかとかね、
うん、ねえ、
な
ん
かそういう噂もありますけどね、
うん、ねえ、はい、そして酔いどれ親父のブログさんからこういう記事が出てます。 AirTag の新機能で旅行が変わる、荷物紛失の不安がなくなる方法とは、という記事がありまして、荷物追跡の常識が変わったシェアアイテムロケーションというサービスシステムだそうです。 iOS 18.2 で追加されている新機能だというんですけどね、一応 Find My アプリで AirTag でその持ち物っていうの場所分かりますよね、
うん、
はい、ここにあるっていうのを航空会社カウンターでこう言って荷物探してくださいっていうのがあって、なかなか相手にそれが伝わりにくかったと、うん、そこでシェアアイテムロケーション、つまり位置情報を第三者と共有できる機能だそうです。
これは知らなかったですね。
うん。
こんなんあったんですね。
この話自体はもうニュースで一回出てて、だからこれ肝なのはシェアアイテムロケーションそのものだけではなくて、アップル側が航空会社との連携で、その機能を構築してやるっていう話なんですよね。
うん。
だからそこを出来上がったっていう話で、WWDC で言うのかなって言われてたんですけど。で、うん。
この記事によると、太陽航空会社2024年、去年の11月時点で、はい、結構な会社がもう対応してるんですよね。
おー、
うんうん、
欧州北米系でアジアオセアニア系、アジアでもあれですね、エアニュージーランドとカンタスとチャイナエアラインで大韓航空とか全然入ってないです
。まあ、そうなんですけど、そうすると 18.2 からって言ってもおかしいですよね。
うん、
今年の、
まあ、その辺は、ね、まあでも同時にやれるとは限らないからね、さっき進めてて 18.2 で実装はっきりしたのかもしれないし、まあでも空港でそうやってアップルと一緒に構築したシステムで探しやすくなるのは間違いない、
うん、これは便利は便利ですね、
はい、航空会社の担当者があなたのエアタグの位置を直接確認できるようになったというね、
うん、
そうですよ、この間私が iPhone なくした時のあの状況ですよ南海電車に、
南海
電鉄に iPhone 忘れたんですよって届けしてんのに、うん、電話で聞いたら見つかりませんって言うと、いやいや、Find My iPhone で見つかってんねんけどっていう話をしてもね、うん、ああ、そうですかって言われて。春さんはしょっちゅう飛行機乗ると思うので、
はい、そうですね。
ロストバゲージはないんですか今まで。
今まで、幸いないんですよ、一回も。
まあ、取られたこともだからないわけですよね。
すごいなかなか出てこなくてめちゃくちゃ不安になったことあるんですけど、
はい、
結局ちゃんと出てきたので今までロストはないですね。でも知り合いロストになった人は何人かいますね、
うん、うわ
あ、
それどうしたんですかその方。
一人は 2,3 日して届けられたって言ってましたね。見つかってなんか変なとこ行ってて、
うんうんうん、青鬼丼さんからいただいてまして、いつも楽しく聞いています。最近の配信だといつも最後の定例会の予定のお知らせの最後が詳しくはマグネットのオフィシャルサイで切れていて、いつもモヤモヤします。気づいていなかったら修正していただけると助かります。すいません、ありがとうございます。そうかな、直してなかったかな。
そこまで聞いてないです
よ。もう聞かないとダメですよちゃんと。オフィシャルサイト、月ごとにあそこは変えるんで、もうだから7月の分揺れてるから治ってるんちゃうかなと思うんですけど、すいません、今度ちょっとまた切れてた時は直すようにします。マグネットのオフィシャルサイトからズーム入ることができるんで、その開催当日はね、また皆さんよかったら、別にマグネットの会員しか入られへんとかいうふうにはしてないので、通りすがりでどんなんかちょっと覗きましたでも結構なんで、よかったらまた入ってみてください。今度は7月の30日の水曜日にしてます。 集まった時はね、二次会で飲みに行ったりとか、まあ、できるんですけど、オンラインやとなかなかそうもいかんですけどね。はい。いつもまあ、水曜のその、8時からね、夜の8時からやってます。私も、バイク系のポッドキャストしようかなと思った時はありましたけど。でも、下手の横向きで乗ってるだけやから、あんまり詳しくない。
いやいやいや、そうでもないじゃない。
まあね。いかんことした話しかできへんから、全部配信出されへんか分からへんし。
JP クラリスさん、iPhone 8 Plus 持ちです。はい、今年こそは iPhone 17を狙おうと思ってますが、値段が上がると噂があり不安です。片持ち狙った方が良いのかな、ということですね。
まあ、お考え一つではありますが。
まあね、全然、17出てから16買うっていうのは普通にありだと思いますけどね。
これを春さんが言うと、はい、なんかモヤモヤ感が生まれてきてしまうの、私だけ。それはいつも新型買える人はいいですけどって。
いやいやいや。いやいや。普通に使う方がね、うん、いいと思いますけど。
じゃあ普通に使ってないんですか、いつも。
普通に使ってないですね。
新型でも普通に使ってるんじゃないですか。
ね
え。ねえ羨ましいな。毎年新型買ってみたいよ。
もうやめたいなって思ってたん
ですけど、ね。やめたいいじゃないですか。やめたいいじゃないですか。
もうね。
ねえ、なんか。一回やってくださいよ。フルラインナップ買うっていうの。
いやいやいや。
そう。4台買ってみました。
それこそ無駄。無駄すぎ。無駄すぎ。
ね、まあ、あと3台打ったらいいじゃないですか。
すぐに
ひどいやつやって言われてしまう。ねえ。いやでも iPod の時なんかやと空張り全部買う人とかいましたからね。
ああ、いたでしょうね。
うんうん。まあ、iPhone は今年も見送りかな。iPad 買ったしな。よっぽどすごいのがなんかもうこれでないと Apple Intelligence はもう無理みたいなこと言われたら買うかもしれないけど、多分そんなことはないと思うので。
ないと思いますね。
ねまあでも、いい意味で落ち着きのタームに入ったと思うので、そんなにこう、性能って言わなくてもいいような時代になってきたんちゃうんかなって思うんですけど。
そうですよね。
うん。うん、その、
落ち着きですね。
まあカメラでもオーディオでも、まあその趣味でこう買う機械のものって、まあオートバイもそうかな。やっぱり性能使用主義ですよね。作って売る方の人らも。性能が上がったから買ってください。前よりコストが下がったから買ってくださいみたいな。なんか前よりいいところがないと売れへんと思い込んでる節があると思いますけど。なんか、でも、やり方によっちゃ売れるものもあると思うんでね。と、はい、素人が適当なこと言ってます。
なんかバックで変な音が。
ああ、今ですか。はい、いや不損なこと言いそうなんて言わやめときます。はい。
はい。
うち駅前なんでね、なんだといろんなことが入るんですよ。
そういうことですね。
はい、はい、はい。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは、Mac、iPhone、iPad、Apple Watch のやり直しになったもの。MacBook Pro に自分でメモリーを増設したもののトラブルが続いてやり直しになったとか、iPad で最高のイラストを描いた翌日データを間違って消してしまって泣きながらやり直したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年7月のマグネットは7月30日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は7月12日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。